77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。4月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、まあ春休みも終わって、皆さん、まあ、学生さんなんかはね、ちょっと新学期が始まってクラス替えもあったりとか、あるいはね、新しくこうね入学したりとか、あと社会人の人は、新社会人の方はですね、初めてこう会社にこう行き出して、ちょっと1週間ぐらい経ったのかな、もう新しい環境でね、もうスタートしたっていう方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、この春に何かちょっと始めてみたいなーなんてね、思ってる方もねいらっしゃると思うんですけれども、私未だにですね、その推し活にすごく憧れてて、なんか推し活してる人って楽しそうじゃないですか。なのでこの春からは何かちょっと推し活始めたいなーなんて思ってるんですけど、なんかね、何を推していいかが分かんなくって、まあ今まではもうずっとずっともう映画が好きだったから、私にとってはもう本当幼少期から映画が推し活のようなもんだったんですけど、こう仕事になっちゃうと、どうしても、もちろんね、映画見に行くことも大好きだし、もうプライベートでも見に行ったりもするんですけれども、映画をやっぱり仕事にしちゃうと、どうしてもやっぱりこう仕事目線になっちゃうんですよね。なので友達からも、ちょっと推し活の映画っていうのやめたらって、やっぱり仕事から離れた方がいいよとかって言われてるから、そうだよねって、ちょっと推し活に映画っていうのはちょっとやめておこうかなって、ちょっと違うジャンルに挑戦してみようかななんても思ったりしてるんですけれども、なんかこういろいろ調べたりとかしてたら、なんかこの間ちょうどテレビで、今シール帳、シール交換がなんか流行ってるって言って、ボンボンドロップシールっていうのがなんかあって、今ね、なかなか買えないってね、いうことでもなんか話題になってる、こうシールがあって、皆さんなんかシール帳でをこう見せ合って好きなのとか、交換したりとかして楽しそうにしてるのとか、あとね、お菓子帳っていうのもあるみたいで、まあ、チョコレートとかゼリーとかも保存の効かないものは、なんかそこの台帳には貼らずに、何かちっちゃい袋のお菓子とか、あと駄菓子とかを買って、お友達同士でそのお菓子交換したりとかっていうのも流行ってるらしいんですよね。なので駄菓子屋さんが今結構売り上げが伸びて嬉しいっていう話なんかも聞きました。なんかね、そうやってね、楽しみを見つけるとね、日々がね、なんかこう豊かになるっていうか、楽しくなっていいなーなんて思ってます。もし推し活してる方がいらっしゃったら、こんなのしてるよーなんてことがあったら、ぜひメッセージで教えてください。私も引き続き推し活、何をしようかなと思って探し続けたいと思います。さあ、今週も早速映画ご紹介してまいりましょう。すねこすりの森、岸辺露伴は動かないシリーズの渡辺和孝監督が岡山県の森に足を運び、その地に伝わる物語からインスピレーションを受けてオリジナル脚本を執筆。岡山県の高梁市や新見市で撮影が行われました。主演は高梁一生さん、まあ、その他にもこれが映画出演2作目となる新星、青戸ニコさん、第78回カンヌ国際映画祭監督週間に出品された見晴らし世代で主演を務め注目を集める黒崎光大さんなどが共演している話題の作品です。まあ、この作品61分っていうすごく短い作品だったんですけれども、 深い物語にその短さをあんまり感じなかったんですよね。まあ、自然の景色や音が印象的な作品で、森の中にこう吸い込まれた感じがしたんですよ。もうこの作品はネタバレできないのであんまり語らずにおきますね。まあ、私も作品を鑑賞して、あ、こんな話だったんだと、なのであんまりこう前情報を入れずに映画を楽しんだ方がいいかもしれません。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。すねこすりの森、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はダーティエンジェルズ007ゴールデンアイマスクオブゾロシリーズのマーティン・キャンベル監督が007カジノロワイヤルでもタッグを組んだエヴァ・グリーンを主演に迎えて描くアクション作品。女性のみで編成された傭兵部隊が敵だらけの地で救出作戦に挑む姿を、激しい戦闘シーンと静かな心理描写を対比させながら描き出しています。キャストは、エヴァ・グリーンの他にもアプレンティス、ドナルド・トランプの作り方のマリア・バカローバ、ジョン・ウィック・チャプター2のルビー・ローズ、ドッグマンのジョージョー・T・ギプスなどが共演しています。まあ、この作品見ながらもハラハラドキドキ手に汗握りながらも最後までしっかり鑑賞しました。まあ、エヴァーグリーンがねなかなかかっこよくって、マーティン・キャンベル監督が彼女を選んだだけあるなってこう納得しちゃったんですよ。まあ、この作品はぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ダーティエンジェルズ、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多ほか全国で公開中です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ビットリア抱きしめて、養子縁組を通して家族同士の複雑な関係性や論理観を描いたイタリアのヒューマンドラマ。2024年第81回ベネチア国際映画祭アルカシネマジョーバニー部門にて最優秀イタリア映画賞を受賞した話題作です。2016年ナポリに暮らす一家が新しい家族を国際養子縁組で迎え入れる実話から誕生した作品で、主人公やその夫をはじめとする主要キャラクターを俳優ではなく本人自身が演じているという注目の作品です。まあ、なので本当にリアルな現実を目の当たりにしているようだったんですよね。まあ、監督はドキュメンタリー作家のアレッサンドロ・カッシゴリとジャーナリストのケイシー・カウフマン。ナポリの日常や情景を鮮やかに記録しながら養子縁組に取り組む親側の葛藤や複雑なプロセスをストーリーに組み、亀裂の入った一家が許し合ってより強固な家族になっていく過程と、全く血のつながりがない子供を新たに家族として迎え入れる過程を同時進行で描き、ベネチア国際映画祭をはじめ世界各国で作品賞や脚本賞を受賞し絶賛を浴びているんですね。まあ、養子縁組という言葉はもう知ってるんですけれども、どういうものなのかこう詳しくは知らなかったので、まあ、この作品を通して、まあ、厳しい審査だったり性別がこう選べなかったり、まあ、高額な斡旋料だったりとこういろんな壁があるんだっていうことを学びました。まあ、ご本人が演じてるからこそこう心にしみる作品でした。まあ、私ですねこの作品本当に見てよかったと思ったんですよね。なのでぜひこの機会にご覧ください。ビットリア抱きしめて、こちらは全国順次公開中で、九州では熊本の電気館ほか全国で公開です。続いての作品はシネマ歌舞伎曽根崎心中、話題の映画国宝でも重要なシーンを担った話題の演目曽根崎心中。近松門左衛門が実際の事件をもとに人間の底知れぬ愛の深さを描いた美しくも悲劇的なラブストーリーです。 まあ、今回シネマ歌舞伎として蘇る2009年の舞台では、物語の中心となる遊女お初を人間国宝四世坂田藤十郎さん、そしてお初の恋人の証人徳兵衛を上方歌舞伎の大名席を継いだ中村鴈治郎さんが務めています。あの映画国宝のシーンを思い出しながら私鑑賞したんですけれども、映画の影響もあるのか、最近こう歌舞伎ってこう人気が高まってるみたいですよね。私も国宝をきっかけに結構歌舞伎の見方が変わってきて、すごく興味が湧いてきて、よくですね博多に歌舞伎見に行ったりしてるんですよ。なので、まあ、実際に見る歌舞伎も素晴らしいんですけれども、映画で見る歌舞伎っていうのもカメラのこうアングルとかもあるので、ものすごく魅力的なんですよね。なのでぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。シネマ歌舞伎曽根崎心中、こちらは九州では博多、あの福岡のキノシネマ天神、他全国で公開中です。続いての作品は1975年のケルンコンサート。世界的ジャズピアニストのキース・ジャレットが1975年1月24日にドイツのケルン歌劇場で行ったコンサートの開催までの舞台裏を、当時18歳だった女性プロモーターを主人公に描いた音楽青春物語。ライブアルバムの名盤ケルンコンサートとしても知られる伝説的なコンサートが開催中止寸前の トラブルに見舞われるも、若干18歳の女性プロモーターの機転と行動力で実現したという知る人ぞ知る実話を史実に基づき映画化した作品。キャストにはドイツの新鋭マラ・エムデが主人公を演じるほか、キース・ジャレット役をファーストカウ、バストライフス再会などで知られるジョン・マガロが演じています。あのこの主人公の女子高生の情熱と行動力の凄さにもう圧倒されて、さらに実話っていうことも聞いて胸が熱くなりました。まあ、彼女の一生懸命な姿が何とも印象的で、私がですねこの仕事を始めた頃のことをねちょっと思い出しちゃったりしたんですよ。まあ、とにかくやるしかないの一心で私もこうやってましたので、なんかこう自分と重ね合わせて見てしまったんですよね。まあ、私のことはさて置いといて、元気をもらえる素晴らしい作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。1975年のケルンコンサート、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。さあもう一ついきましょう。映画ハムネット。ノマドランドのクロエ・ジャオ監督がシェイクスピアの名作戯曲ハムネットの誕生の背景にあった悲劇と愛の物語をフィクションを交えながら描いたドラマ。北アイルランドの作家マギー・オファーレルが2020年に発表し、イギリス女性小説賞と全米批評家協会賞を受賞した同名小説を映画化しました。キャストにはウーマントーキング私たちの選択のジェシー・バックリー、そしてアフターサンのポール・メスカルが出演し、まあ、その他にも奇跡の海のエミリー・ワトソン、ブルータリストのジョー・アルウィンが共演しています。スティーブン・スピルバーグとサム・メンデスが制作に名を連ね、第98回アカデミー賞では作品賞のほか8部門にノミネートされ、ジェシー・バックリーが見事主演女優賞を獲得した話題の作品です。まあ、ジェシー・バックリーこれまでもいろんな作品で彼女の演技を見てきたんですけれども、なんかこう印象に残るんですよね。まあ、今回この作品でオスカーを手にして、まあ、これからますますちょっと注目していきたいなと思います。ハムレット、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。こちらの作品は九州では福岡の T ジョイ博多、ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。万博追跡 2K レストア版。 1970年の大阪万博で台湾パビリオンのコンパニオンを務める少女が恩人を探して日本中を駆け巡る姿を描いた台湾の作品。実際の大阪万博会場でも撮影を敢行し、会期中の中華民国館内部の様子をはじめ、世界各国のパビリオンや企業パビリオン、テーマ館中央にそびえる太陽の塔などを当時の熱狂とともに映し出します。台湾出身で日本でも絶大な人気を集めた歌手俳優のジュディ・オングさんが主人公を演じ、歌唱やアクションも披露しています。台湾映画の保存振興機関である TFIA の協力によりデジタル修復され、大阪・関西万博が開催された2025年第21回大阪アジアン映画祭のオープニング作品としてニーケレストア版にて日本初上映されました。今回ですね、4月から、ニーケレストア版として劇場公開にもなるという作品なんですけれども、1970年代の万博を映画でこう 見れてね、私よかったななんてちょっと思ったんですけれども、しかもジュディ・オングさんね、主演のこんな映画があったっていうのも初めて知りました。この大阪・関西万博に行かれた方は、この映画で1970年のこの大阪万博の様子をこう見てね、こう、あ、こういうとこ違うなとか、なんかこう見比べるのもちょっと楽しいのかななんて思いました。私もね、大阪万博行ってみたいななんて思ってこう行けなかったんですけれども、やっぱりですね、万博会場ってすごいなと思って、私太陽の塔だけは見たことあるんですよね。なのでやっぱりそうやってもうこうずっと残ってるものもあるし、その当時の様子も伺える映画っていうのもいいななんて思いました。ぜひこの機会にご覧ください。万博追跡 2K レストア版、こちらはですね、東京のシネマート新宿ほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画竹取物語の主題歌ピーター・セテラで Stay With Me を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。